朝日が舞い込む、あなたをブランドアップするひろこジェイから虹色ボイス、今月3月の放送となりました。今日も皆さんの勇気元気パワーにつながれば幸いです。最初に今月のハッピーカラーをお伝えします。ブルーとなります。ブルーのカラーはあなたの言葉は人々に爽やかな風を運んでくれます。あなたの誠実さと真面目さが多くの人々に安心感と新しいチャレンジの意欲をかきたてますとあります。皆さんこの月お話しされて、また冒険心に富んだ月とされてはいかがでしょうか。今日もゲストをお迎えしております。二条河原町西いるカーニビル2階でベルギービルとカレーのお店をなさっておられるカッパ亭のマスター奈良井美京さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、このカッパ亭さんは、二条繁栄会に位置しておりまして、私の実家から徒歩3分ぐらいにあります。カーニビルという二条河原町すぐのところにあるこう2階でやってらっしゃるお店ということで、とっても素敵なお店です、ね、私もちょっと音楽の共通のこともあったり、ベルギービールとカレーのお店でいろんなお話をですね今日聞かせていただきます。
よろしくお願いします。
はい、やはりそのオープンしたきっかけということ、少しちょっとお話しいただけますか。
はい、私のおじがですね、まあ、あのベルギービールのバイヤーをもう40年ぐらいやっておりまして、
はい、
でまあ身内でそのベルギービールの普及というか、あ、お店を出してくれへんかなっていうのは前々から言われてたの で、はい、私もまあ50を超えてちょっと一念発起して、まあゆかりのある京都でですね、お店をできないかなっていうことで、でまあチャレンジしてみたっていうところですかね。
あ、そうなんですか。このですね、特にベルギービールというとなかなかこう家ではなかなか飲めないっていうね、そんなにこう親しみがあるっていうよりはやっぱり行ってお店で飲ませていただくっていうことにつながりますが、30種類もベルギービールを扱ってらっしゃるんですよね。
そうですね、まだ、まあ、それでも少ない方かなとは思うんですけど、
はい、
実際ね、ベルギーとかではまあ700とか、まあ、それ以上とかっていうような数があるそうなんで、
はい、
ただまあそんなにこう敷居が高いという飲み物ではなくて、
はい、
それぞれのまあ種類のアルコール度数とか香りとかですね、うん、そういうものを味わっていただくっていうふうに考えていただくといいかなって思います。
ねえ、私も飲ませていただきまして、女性が飲みやすいビールもあります。フルーツビールっていうのもねあるということで、
そうですね、
私はピーチ味のですねおすすめのビールも飲ませていただきまして、ありがとうございます、はい、本当に飲みやすくですね、そしてキレがあってすっきり感、なんかこうビールを好きじゃない人でもですね、今まで飲んでこうどうかなと思ってた方もベルギービールに挑戦するっていうねこともとってもおすすめですよね。
そうですね、やっぱりビールっていうと日本のビールのイメージがやっぱりどうしてもあるので、まあ、ベルギービールはあくまでも、まあ、ビールって言いますけども、それぞれのまあ個性ですね、
はい、
まあ、おっしゃっていただいたように、フルーツの香りとか、あるいは、小麦の香りとか大麦の香りとかですね、あるいはそのスパイスハーブですね、そういうものがすごく凝縮されているので、一本一本個性があるので、自分に合うものを見つけて、ゆっくり一本を楽しんでもらうというのが、だから全然日本の生ビールでこう喉越しを楽しむというのとはちょっと種類が違うかなと思います、
ね、ぜひチャレンジしていただければと願います。そしてこのカレーというところでは、とても皆さんこう日本人が好むようなこう体にこうとってもいいという味わいの生姜、ニンニク、玉ねぎを扱っておられるということですよね。
そうなんですね。まあ、ベルギービールのお店ですけども、やっぱお昼から、お客さんに来ていただきたいということで、まあ、メインアイテムの一つで、まあ、カレーを、お出ししてるんですけども、まあ、いわゆる皆さんがですね毎日食べていただけるようなジャパニーズカレーをベースにしてるんですけども、いわゆる日本のこう、もっちゃりしたですね小麦粉っぽいところは極力排除してですね、で私がちょっと開店前に勉強したインドのスパイスを焙煎してそこに加えることで、すごく さらっとした感じのですね、胃にも優しくて、で、まあ、生姜、ニンニクですね、で、玉ねぎというところのペーストになるまでですね、これを、しっかりと炒め込んで作っていますので、すごく体の調子がいいっていうお客様のお声もですね、いただいたりすることがありますので、まあ、あのスパイスですごく代謝が、上がってですね、いいという感じがあるのかもしれないですね。
そうですよね。こう体のこの体幹、体流が良くなる、循環が良くなるっていうのって、こうとってもカレーっていいですよね。
そうですね。もうすごく汗がいい、うん、汗が出ますのでね、うん、あの適度なやっぱりあの刺激というか、辛さっていうのはいいのかなって思いますね。
何種類ぐらいカレーはご用意されておられるんでしたでしょうか。
大きくは、2種類の、テイストがありまして、まあ、あの果汁というかトマト系の、うん、果汁いっぱいのこう甘さと酸味とですね、で、オーソドックスなスパイスを効かせたタイプと、少し、牛肉のフォンを効かせて、重めの香りのスパイスというか少しまったりしたタイプと、まあ、2つですね、オリジナルでご用意させていただいております。
選べるっていうのがまたいいですよね。
そうですね、
はい、なんか半分ぐらいのこう量もお出しされてましたですね。
そうですね。あの夜は、うん、あの特にあのビールを飲んでいただきたいんですけれども、まあ最後にちょっと締めでっていうリクエストもございますので、あの小さいサイズのカレーも夜はご用意しております。
一品もご用意されているということで、私なんかチャーハンとかのねいただいたりして、とっても美味しい味わいだったなと記憶しています。はい、ね、毎日行っても大丈夫っていう感じで、ベルギービールとカレーを味わったり、またベルギービールと一品を味わったりということで、ね、皆さんぜひこう集っていただきたいですね。
そうですね。もともとがあのお店自体が、うん、あの仙台線仙台とずっとあのビストロだったみたいで、はい、でその内装をそのまま生かしてあるので、はい、まあ本当にカジュアルなあの普段使いのお店なんですけども、入っていただくとすごくあのクラシックな、クラシックモダンといいますかね、そういう雰囲気のあるお店なので、はい、お一人でもお二人でも、まあグループでもですね、本当に、はい、馴染んでこうゆっくりと和んでいただけるようなスペースになってるかなと思います。
で、営業時間は朝というのはお昼前ぐらいから、
お昼ですね、12時から3時と、はい、6時から、9時半ですね、一応10時ぐらいには、まあ、クローズっていうことになってます。
はい、夜行けない人は昼に、
そうですね、
ね、こうまたね、どちらも行けるっていう感じで、いい感じですよね、
はい、はい、
で、そして音楽がまたね共通で好きというテーマがありますけれども、水曜日にはお琴を演奏される方もおられるんですよね。
そうなんですね。これがあのお店をしてからのご縁で、あのうちのお店が入っているビルにですね、1階に音楽教室がありまして、まあ、そこの校長先生のお知り合いの若い女性のお琴の、演者さんがいらっしゃいまして、まあ演奏家として徐々にこう、スキルを上げていきたいっていうことで、で私どものお店で、まあ、毎週ですね、水曜日に30分間こう演奏させてもらえないだろうかっていう話がありまして、まあ、もちろん喜んでお受けしてですね、とにかく毎週水曜日お客様がおられてもおられなくてもとにかくやるということで、基本的にはチャージなしで、ノーチャージでですね、開催をしております。まあ、で特に古典ばっかりではなくて、映画音楽とかアニメとか、そういうもちろんオリジナルの曲もお持ちですので、非常にこうバラエティに富んでますので、聴いている方も本当にこう飽きずにですね、その世界に入り込むことができるので、まあ、タイミングが合えば水曜日というね週の半ばなんですけど、タイミングが合えば非常にこう気分転換になるので、ぜひいらしていただきたいなと思います。
はい、水曜日の夜19時から。
そうですね、
だいたい30分ぐらい演奏なさっておられるんですよね。
そうですね、30分ですね。
うん、ね、とってもこうまたビールとカレーとそしておことってね、なんてこうすごく味わい深い、そしていろんなですね、こうテイストが入っているかなと ね、
そうですね、
最初思ったんですけど、それがこうしっくり心にこう響きまして、皆さんとっても心ね、 こう響かれて聞いておられますよね、
はいはい、あのそれこそ口の悪い人は、うん、あの何がやりたいねんってよく言われるんですけど、うん、まあ地域のお店っていう意識は私がすごく強く持ってるもんで、うん、あの地域の方々とつながりを大事にしているうちにそういうこう思わぬイベントとかですね、
はい、
あの例えば去年ですね、昨年の12月にはその有料でお琴の先生とあのバイオリンの方とあるいはクラシックギターの方と、うん、あのコンサートが開催できたりですね、
はい、
なんかその辺がすごくあの普通のいわゆるスタンドカレーのお店にはない魅力かなと思ったりもしていますね、
はい
はい、
本当にありがたく、まあ、地域のことで言うと五所南の花道っていうのも一ノ瀬さんにですね演奏していただいたりご縁つながりを本当にありがとうございま す、
はいはい、
こちらの中ではこうカーニビルというご縁で映画センターやアナウンススクールも入っておられるということ で、
ね、
とても皆さんなんか仲良くなさっておられますよね。
そうですね、あの連携をして、まあ、とにかく非常にこう文化的なというか、うん、芸術文化の発信ですよね、うん、1階にはカバン屋さんもハンドクラフトのカバン屋さんもありますし、
はい、
あのすごく面白いビルだなと思います、だまあ、あの二条通りというか河原町と寺町の間の二条通りもこれまた非常に、ね、面白いところで、
はい、そうですね、
あのお料理も本当に日本料理から、ね、イタリア系から、
ね、
ビストロからスペインからというところが、ね、ありますし、はい、で書が骨董のお店であったり、
はい、
ね、いろんなこう趣のあるお店が、まあ、派手さはないかもしれないですけど、うん、非常にこう、まあ、昔の京都らしいところを、ね、うん、残している通りなので、
はい、
まあ、その中で、まあ、生き生きと頑張っていきたいなとは思ってます、
ね、ですから二条通りに面しているということで地域のお店の方々にもまた地域の住んでおられる方々にもぜひ足を運んでいきたい、いただきたいということもありますし、音楽を通してでも皆さんいろんな地域からですね、こう京都じゃなくこう他府県の方からも来ていただきたいような、
そうですね、
そんな素敵なお店でいらっしゃいますね。
ありがとうございます。
はい、こうつながりをこうじゃあ検索していただくにはフェイスブックもカッパ亭さんという名前でされていらっしゃいますか。
そうですね、あのアルファベットで、KAPPA で、カッパ亭という名前なんですけど、はい、まあ、あの検索京都、京都二条カッパ亭で検索していただきますと、まあ、あのお店の情報も出てきますので、
はい
はい、
そしてホームページもカッパ亭さんで検索していただきましたら、その地図やなんかももう一回です ね、もし分かられない場合はですね、
はい
はい、それを見ていただくということ で、ね、まあ、アクセスとしましては京都の市営地下鉄市役所前からですね徒歩5分ぐらいですかね。
そうです ね、あの、はい、河原町2条の交差点を西へ折れていただくと、
はい
はい
はい、
すぐです。
何かこうリスナーの方にメッセージありますか。
そうですね、あのまあまあ、もともと京都が私の母方の里だったので京都にはひとしおの思い入れがあります。なので、まあ、いい、方々とですね、あの、いいつながりを持って、あの、いろんな文化的な活動ですね、単純に飲食だけではなくて、文化的な活動にも貢献していけたらな、というふうに思っています。
はい。ありがとうございます。本日は、カッパ亭奈良井美京さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。